私はビスタに住んでおりますが、昨日の夜中までキャンプペンデルトンの大砲の音が聞こえました。そして今朝は7時5分ぐらい前から大砲が響いていました。戦争が近いんでしょうか。皆さん舌を噛まないで言う練習をしてください。対抗、抗胆、対防ですからね。後でやりましょうね。神様が肉体を持って地上に来られたことを、受肉、肉体を持って、受肉、インカーネーションと言います。ピリピ人への手紙の2章の6節からを見ますと、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げて、すべての名に勝る名を彼に、キリストに賜った。すべての勝る名前、主という名前です。王の王、主の主であります。私たちは待つ人のように生きるのです。待つ人のように、待っている、結婚を待っている人のようにです。対抗、交談、待望、これが聖書のパターンです。聖書の流れです。詩編の130編。私は主を待ち望みます。我が魂は待ち望みます。その御言葉によって私は望みを抱きます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。第二ペテロの3章の13節。私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。フィリピ人への手紙の3章の20節。私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。待つ人のように生きるんです。今日から対抗節、アドベントというのが始まります。これはラテン語でアドベンタスという来臨という言葉から来たラテン語であります。アドベンチャーにも似ているんです。4本のろうそくを立てます。今日はおまけに5本あります。咳をしないでください。5本。本当は4本なんですが、5本おまけにあります。第1本目は、とても濃い紫色です。これは、悔い改めを表します。神の前に、キリストの降誕、クリスマスの前に、人類は悔い改めるんです。そしてその、償いを表しています。この濃い紫色は。で、来週は薄めの紫色があります。この少し薄い紫色は希望を表します。そして3週目は一番向こう側に、あれは桃色です。桃色のろうそくは喜びを表します。そして真ん中にありますのが白いろうそくです。これはイエス・キリストを表します。ですから今は対抗節、アドベントでありますが、これは待望にまで通じています。このメッセージは今も今日も全世界に語り続いています。天地創造、 今も支配しておられる三位一体の神様は、自然を通して、聖書を通して、人類に語り続けています。愛し続けています。ですから毎年クリスマスをお祝いし、聖書を通して神様のお心ご計画を知っていきますと、毎日がクリスマスなんだなぁということが分かってきます。太鼓、降誕、待望、今も続いている聖書のメッセージなのだと気がついていきます。信仰が深くなるほどにそのことが理解できるようになります。信仰とは考え方、判断力、見通す力なのであります。そして究極は聖霊なる神様が語りかける細き御声を聞き分ける力を習得していくのです。太鼓、主のご降誕を待ち望む。これは有名なエル・グレコの書いた受胎告知、アナウンスエーションというこの受胎告知であります。で、これは倉敷の大原美術館でこの原画を見ることができます。しかし私は言います。彼らには聞こえなかったのであろうか。いな、むしろその声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てまで及んだ。ローマ書、イザヤ書、詩編にこの言葉が出ています。それゆえ、主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。旧約聖書イザヤ書の7章です。紀元前700年前の予言です。ミスカイは言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方があなたを覆います。それゆえ生まれるものは神の子と呼ばれます。ルカ1章の35節です。これがマリアさんに対する受胎告知の箇所であります。イエス・キリスト様はこの世の中へとやってきてくださいました。この世の中から生まれたのではないのです。この世の外から、つまり歴史の外から人間の歴史の中へ入って来られたのです。ですからイエスというお方は神になった人間ではなくて、人間の形をとって来られた、外側から来られた神なのです。最も高く、最も清いお方です。そして、最も低い門を通って、この歴史の中に、ヒストリー、ヒズストーリー、ヒストリーの中に入ってこられたんです。ガラテヤ書の4章の19節。あなた方のうちに、キリストの形が作られるまでは、私は再びあなた方のために、生みの苦しみをしています。主イエスキリスト様が外側から人間の歴史の中に入ってこられたように、主は今も私の中に、あなたの中に聖霊によって入ってこられます。このことは、自分を完全に主に明け渡さなければ実現しません。 主に明け渡したとき、委ねたときに、私の中にキリストの性質が徐々に働き始めていくのです。神が肉体を持って現れたということによって、あのイエス・キリストの十字架の救いというもの、人間を新しく作り変える新創造、ニュークリエーション。この奥義、ミステリーが、私の中に、あなたの中に、実現可能になっていくのです。ところがただいまからイエス様を受け入れるということに対して邪魔するものがあります。邪魔があります。その三つの邪魔を申し上げましょう。第一番目。ルカ伝の9章の51節からお読みいたしますと、さてイエスが天に上げられる日が、十字架の日が近づいてきたので、エルサレムへ直接行こうと決意して、その方に顔を向けられた。自分に先立って使者たちを、弟子たちを使わした準備のために、そして彼らがサマリア人の村へ入っていき、イエス様のために準備しようとしたところ、村人たちはイエス様の一行がエルサレムへ向かっているということを聞いたので、イエス様たちを歓迎しなかった。で、この後の聖書を読みますとね、弟子のヤコブとヨハネはそれを見て言った。イエス様、主よ、いかがでしょうか。彼らをもう焼き払って、天から火を呼んで焼き払ってしまいましょうよっていうようなことを言い始めた。その時イエス様は振り返って彼らをお叱りになったというのがこの後に続いています。エルサレムに御顔を向けて進んでおられるイエス様のご一行、つまり十字架ですね。この主イエス様のご一行をサマリアの人々は受け入れなかったのです。彼らはチャンスを逃したんです。サマリアの村は。皆さん、日本では先祖崇拝というのが盛んです。これが大きな理由でキリスト教を受け入れない人がたくさんいます。日本でも宣教100年以上が経っているんです。それなのにクリスチャン人口が 1% にもならないんです。これは異常なことです。もし今朝皆さんの中で、もしアメリカに来なかったら、教会にも行かなかったし、クリスチャンにもなっていない人が、いなかった人がだいぶいるのではないでしょうか。アメリカに来たために教会に来たんです。アメリカに来たためにクリスチャンになったんです。日本にいたらあんまり教会の関係、どこに教会や。ちょっと誰も手を挙げなかったんですが。感謝しましょう。あなたは祝福されています。ですから今もこのクリスマスはずっと続いています。クリスマスのメッセージは。救い主のイエス・キリスト様はいつもあなたのそばにいて心の戸を叩いておられるのです。ですから聖霊の語りかける細き御声を聞き分けることを修行修行しなければなりません。あなたの心のドアをノックしている音が聞こえますか？第二番目、イエス様を受け入れるのを邪魔するルカ伝の8章。それからゲラサ地方の民衆はこぞってイエス様の、自分たちのところからイエス様に立ち去ってくださるようにとイエス様に頼んだ。彼らが非常な恐れに襲われていたからである。そこでイエスは船に乗って帰っていかれた。イエス・キリストを拒む、受け入れない聖書のメッセージは続きます。主は ゲラサ地方の人々がイエス様を恐れてうろたえたのです。出て行ってください、離れてくださいと言ったので、イエス様は船に乗って帰られたと書いてあります。実は、イエス様は悪霊に取り憑かれた病気の人を癒したときに、その悪霊を豚の群れの中に入れて、豚が湖に走って落ち込んで死んでしまったというのがここに書いてあります。重い病人が癒されたことによって、そのことよりも、豚の群れの滅びたことの大損害を感じたのです。この特別な祝福の時よりも、お金で見積もった損害の方を考えたのです。早く出て行ってください。皆さん、何よりも何よりも、私たちの持っているもの、所有物のことを心配したのです、彼らは。先週、大倉先生はタラントの話をしてくださいました。私たちの持っている財産、お金、才能についても、よくよく注意しましょう。家とか、車とか、犬や猫も、子供たちも、持っている知識や技術も、間違った計算、持ち物に対する考え方が、最後に私たちを間違わせるのです。これが人間の現実なんです。誘惑です。邪魔をするのです。第3番目。イエス様を受け入れない第3番目の邪魔。ルカ伝の10章の40節。ベタニア。ところがマルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、マルタ。イエスのところに来て言った。主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何ともお思いになりませんか？私の手伝いをするように妹におっしゃってください。このイエス様の十字架の前にマリアさんとマルタさんの家にはとんでもない貴重な時が訪れていました。ですからこのマルタさんという方はね、喜んで主を迎えて、あらゆる努力と才能と持ち物で主をおもてなしをやったんです。でも太鼓待ち望む、イエス様が来るのを待ち望む、ここにもイエス様が来るのを邪魔するものがあるという聖書のメッセージです。あまりにもおもてなしに気を使いすぎて、ただ一つのチャンスを逃しました。あなたも教会も気をつけてください。自分というものが前に出すぎていってしまって、あるいは行事、イベント、イエス様の膝元に座って、主のお言葉を聞くということにミスしたのです。マルタさんではなくて、マリアさんの方に見習わなければなりません。これはロサンゼルスの美術館で多分手に入れたものです。これが太鼓、主を迎え入れる、主のお声を聞き、主と交わり、主を再びお迎えする、その大切なポイントです。聖書のメッセージです。こういう言葉があります。doing の前の being。何かをする前に、どういう状態であるかが大事であるということです。doing の前の being です。人生の最後というものは、主が与えてくださるものを 喜んで受け入れていくということです。ですから聖書にある一つ一つのいろんな物語は今も私たちに語り続けています。これがわからないとね、クリスマスの時のようにね、同じ間違いをまたすることになります。人類は。待つ人のように生きるんです。まあおそらく人間が一番美しいのは婚約中の人だと思います。まあそうでない例外もありますが失礼します。おそらく人間が一番美しいのは婚約中の人だと思います。今私たちはイエス・キリストと婚約中の間柄なんです。まあクリスマスは人を故郷、ふるさとに帰らせるものなのです。実は。これはね、黒人霊下の中に馬車を降りてこい。ふるさとへ帰るのだっていうね、素晴らしい歌があるんです。歌いたいです。皆さんと一緒に。黒人霊下の中に。これは新聖歌の469番にこの歌があります。どういうことでしょうか。神様が人間となってご自分の土地地球に来られたのに、人々は知らなかった。いや、知っていたはずなのに受け入れなかった。まあ、日本人の中でクリスマスという言葉を知らない人はいないでしょう。しかし、ヨハネ伝の一章の11節を見ますと、彼は、キリストは、ご自分のところ地球に来たのにもかかわらず、この地球の人々は、彼を、キリストを受け入れなかった。歓迎されない王様、イエス様、この世に到着なさいました。あらゆるところで拒まれました。とうとう。ベツレヘムの宿屋の馬小屋の貝場桶にたどり着きました。しかし天使たちは、天の軍勢は、宇宙が揺り動くほどに賛美をしました。ルカ伝の2章の13節、するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れて、御使いと一緒になって神を賛美して言った、高きところでは神に栄光があるように。これは宇宙の賛美です。宇宙が揺り動くほどに。この買い物袋にその言葉が書いてあります。ダラートリーで1ドルで売ってます。天はものすごいことになっていた。明るかった。しかし、地上は暗かったのです。ところが羊飼いたちが招かれました。ルカ伝の2章の8節を見ますと、さて、この地方で羊飼いたちが夜の事故をしながら羊の群れの番をしていた。すると、主の御使いが現れて、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に、羊飼いたちは恐れた。急に、夜中にバーッと明るくなったんですから、皆さん、聖書の最後の黙示録の中では、イエス・キリストのことを30回以上も、子羊と呼んでいます。子羊。さて、旧約聖書のイザヤ書の始まり一章を見ますと、荒れ果てた人間の世界姿が描かれています。世の中荒れ果てている。ですから皆さん、最高のクリスマスというものは馬小屋にひれ伏すことなんです。私たちは自分の人生を顧みるときに全く罪深かった、卑しかったのです。汚かったとつくづく思わされます。楽しい輝いた馬小屋ではありませんでした。私の人生暗かったという歌があります。汚い、ありのままの馬小屋、人の住めるようなところではありません。人の生まれるような場所でもありません。 この世の最低の場所、そこに来てくださった。つまり私たちの心の中に来てくださった。これがクリスマスのメッセージです。暗い、汚い、臭い、とても臭い。生々しい私たちの心の馬小屋。心の馬小屋。羊飼いたちも、博士たちも、ひざまずいて礼拝したんです。礼拝のできるような雰囲気の場所ではありません。そこに、ひれ伏したんです。布に包まれた幼子イエス、ベイビー・ジーザス。このイエス様に、心から感謝して拝むのです。つまり十字架もそうですよ。主と共に十字架につくとはそういうことなんです。第二コリントの4章。しかし私たちはその宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は私たちから出たものではないことが現れるためである。私たちは四方から観難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死を、十字架をこの身に負っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。すごいですね。いかがですか。救い主を宿す宿屋はなかった。ルカ伝の2章。ウイゴを産み、布にくるんで、貝場桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。余地がなかった。ノールーム。宿屋以外にも主をお止めする場所はありませんでした。宮殿も開けてくれませんでした。ここの王様は開けてくれませんでした。人々はイエス様が生まれる前からこの村には来ていたのです。でも開けてもらえませんでした。譲ってはくれませんでした。つまり、無関心だったのです。人々は今、現在、世界中の人々は、どんなにクリスマスを楽しんでも、イエス・キリストは受け入れていないんです。あなたはイエス様を裏庭の犬小屋にでも入れてしまいますか？この世の中は救い主キリストをお迎えする部屋を差し上げることはしませんでした。これは今も続いている聖書の強烈なメッセージです。人々はクリスマスはとは言っていますけれども、もうしまいには最近になりますとホリデーシーズンなどと言ってはいますけれども、まあ、クリスマスを見失った最初の人はおそらく宿屋の主人ですよ。聖書はこのことをはっきりとは書いていません。彼は現場近くにいたのです。今も私たちの周りにはこうした宿屋の主人とも言うべき人々がたくさんいます。あの時、ヘロデはそうでした。ポンティオ・ピラトもそうでした。使徒信条に名前が載っています。当時の宗教界の指導者たちもそうです。それでは最後に三つ目のテーマに入ります。待望、再臨待望です。Second coming of Jesus。黙示録の一章の七節を見ますと、見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは、彼を仰ぎ見るであろう。また地上の種族は皆、キリストのゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。その通りです。第一番目、ノアの箱舟、あの洪水は突然起きたのではありません。ノアの家族を通して長い間、当時の人々に伝えられていたのです。今日本では南海トラフ大地震が来るというニュースが毎日のように日本中に知らされています。第二番目、ソドム・ゴモラの滅亡は予言されていました。ロトの家族は手遅れにならないように注意されていました。特にロトの妻は決して後ろを見てはいけないと言われました。言われると余計見たくなるんでしょうね。見ちゃったからね。 だから視界に行くと潮の柱立ってますけど、第3番目、ニネベが滅ぼされる前には警告がありました。ヨナという預言者が警告しています。第4番目、だんだん現実に近づいてきます。バビロン、ローマ帝国、世界の大都市、黙示録はちゃんと予言しています。5番目、AD70 年エルサレムが崩壊した時も前もって知らされていました。ルカ伝の19章や21章にそのことが詳しく載っています。エルサレムの崩壊、知らされていました。この黙示録は、この後のバイブルスタディでもっと詳しくやりますから、黙示録は全世界の教会に、世界中のクリスチャンに、その心構えを教えています。掲示しています。今読んだ黙示録の一章の七節のようにクリスマスの時は神様は主イエスキリストを隠れた存在でこの世の中に送りました。しかし今度再臨の時、セカンドカミング、その時は全ての人がこれを見ると予言されています。テレビで、4K で、もう 5K も出てますよ。スマホで、コンピューターで、インターネットで、すべての人が見れるんです。考えてみてください。神様は、イエス・キリストが生まれてから、2000年の月日をかけて、人類に予言し続けているんです。啓示し続けているんです。そして世界の教会が聖霊の語りかける声に耳を傾けていかなければなりません。聖書のお言葉に聞くのです。守るのです。黙示録の最初の3章はそのことを繰り返し繰り返し言っています。天地は滅びる。しかし神の言葉は残る。黙示録は、聖書の最後の黙示録は、この世の終わりの顛末と新しい点と新しいについてはっきりと予言しています。ですから、結婚式を待つ人のように生きていきましょう。第一テサロニケの4章の16節。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇る。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だから、あなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。これしか慰めはないのです。皆さんも一緒にこのピリピ書3章の2章の言葉をこれを読みましょう。しかしを抜いて一緒に読みましょう。はい。私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエスキリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。アーメン。黙示録の3章の11節。私はすぐに来る。あなたの冠が誰にも奪われないように自分の持っているものを固く守っていなさい。神様は主イエスキリストが人格を持ってこの地上に再び帰っておいでになることを私たちに啓示し、黙示しておられます。新しい天と新しい地、新天新地が現れる までには多くの困難があります。今私たちは大変苦しんでいます。しかし今世界に現れている時の印、これが私たちを励ましているんです。今、患難時代に突入しています。やがて時代が終わり、勝利と栄光の天使たちの姿を見ることになります。共に確信いたしましょう。教会は目を覚まして、主よ来てくださいと言いましょう。主よ来てください。さあ、みんなで一緒に言いましょう。はい。主よ来てください。それをあなたがどのくらい本心で言ってるかが神の前に問題です。黙示録は、主よ、来てくださいで聖書が閉じられています。 黙示録の最後の21章22章には主イエスの最後の7つの啓示黙示があります。再臨、待望、キリストに会う準備、 He's coming back again Perhaps tonight。 私の聖書の表紙にはそう書いてあります。 He's coming back again。 もしかしたら今晩かもしれない。私たちはイエス・キリストのセカンドカミング、再び来られることのために準備をしなければなりません。天地創造、人間の堕落、十字架、復活、そして再臨。聖書が救いの計画の流れです、これが。神の計画の流れはどんどん進んでいます。科学の進歩よりも先に進んでいるんですよ、本当はね。セカンドカミング、再臨。私たちはその主イエスキリストの再臨の寸前前に立っています。よろしいですか？ビリー・グラハムは12時5分前と説教の中で何度も説教しました。ビリー・グラハム博士は。今私たち教会はイエスキリストとの婚約中の間柄にありますから、結婚が決まっている乙女のように教会は人生で最も美しい時にいます。ヨハネ黙示録の19章の7節8節ではそのことを言っています。子羊イエスの花嫁となる準備です。婚約中の二人はそのことばかりを考えて生きています。輝いています。イエス・キリストの花嫁となる教会は、クリスチャンお一人お一人は、今この世の中の汚れの中にいます。白いウェディングドレスなんにシミなどがついているかもしれません。ノアの箱舟のように教会はこの世の濁流に浮いていてもてあそばれています。ヤコブの手紙の4章の4節ではそれを教会の霊的な会員の罪だと言っています。教会は主にお会いする準備をしなければなりません。誘惑は多いのです。悪魔は巧妙です。私たちは人生でやらなきゃならないこといっぱいあるんです。したいんです。再臨、待望、キリストに会う準備をしなければなりません。第一ヨハネの3章の2節。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。キリストが現れるとき、私たちは自分たちがキリストに似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。アーメン。素晴らしい。心躍る。胸キューン。キリストが再び現れるとき、もうはっきりしています。私たちはキリストに似たものになっていることが分かっています。知っています。このことを知っている人は、自分が清くあるように望みます。最高の清めは、思いの清めです。もう一つの結論に移りたいのですが、この後のバイブルスタディでそれをやりましょう。このクリスマスの中で私が一番好きなあの賛美を今から します。御国をも御蔵をも天の御国をも天の御座をも後に捨てて下ってくださったイエス・キリストを受け取る家がなかった。住みたまえ、君よ、ここに、この胸に。君を作る家を 賛美します。ことはすでになっている。私は始めであり終わりである。仰ぎ恋願わくは、神がこの地上に来て私たちの罪を背負い十字架に登ってくださった救い主主イエス・キリスト様の恵み、人類を愛して主をこの地上に送ってくださった神様の愛、私たちにこのことを告げようとして働いておられる主の誕生から今日まで2000年をかけて、神は私たちにこの永遠の命と救いを知らせてくださっている聖霊なる神様のお働き、お一人お一人と共に今も後も限りなく共にありますように。アーメン。